エクストリーム知的体験、ラジオ首体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
世界情勢が目まぐるしく変わる昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
まあね、そういう戦争とかも、ロボット化されるとかって言われてたじゃないですか。
あ、そうですよね。
ねえ。まあ、そのうち、それこそ AI を積んだ兵士みたいな。
はいはい。
バーチャルなのかリアルなのかよくわかんないぐらいになってくると思うんですけど。
はい。
まあまだそこまで進んでないっていうのがね。まあ現状だって分かったんですけど、ある意味。
まあ今は無人の爆撃機ぐらいですよね。
ガシャン、ガシャンってのは来ないんだと思ったんですけどね。
そうですね。トルーパーみたいなやつはね。
そう。それでとはいえ AI がこう、どんどん席巻してきてるじゃないですか。世の中。はい、で、結局 AI のなんか肝になってるのって今その、なんかディープラーニングというかこう覚えさせる過程じゃないですか。
そうですね。
これって、要はその AI が普通になると、ディープラーニング担当の人間が出てくるわけですよね。
あ、まあそうですね。
なんか、ひたすらお前はなんかコンピューターに教え込むのだみたいなさ、これすごいな、まあすごいなとか今もありますけど、なんかその、なんだろうな。そこが進みすぎると、なんか、例えばね、その、今まさにあれじゃないですか、なんかGoogle の、裸センサーみたいなのもあるわけじゃないですか、
ありますよね。YouTube の乳首センサーみたいな。
おっぱいが見えない。あれとかもですけど、なんかやってるイメージはですよ。実際はそうじゃないんでしょうけど、なんか人間の担当者が、AI 様に、最新のエロ本をどんどん見せていくってことですよね。新発売はこれですみたいな。
ああ。
そうそうか、みたいな感じ。
最近はこうなっておるのか。
そうそうそう。その図式が私は頭に浮かぶわけです。
まあ、やってることは大差ないですけどね。
なんかね、ものすごいなんか逆転現象がすでに起きてるじゃんっていうね。
ああ、そうですね、うん。だからその時に何をエロいと教え込むかによって対応が変わってくるわけですからね。
偏ってくるわけでしょ、
そうです。
なんかこの担当、あ、でもさ、逆に言うと人間に近くなきゃいけないから、その感覚が。うん、要は、ただ肌色だったらもうエロいみたいに思っちゃうのはかなりレベルが低いじゃないですか。
もちろんそうですね。
いや、そうなってくるとだんだん、全く露出していないのにエロいみたいな領域を攻めないといけないわけですよね。
避けるためにはね。
おそらくでもそうすると、いや、なんかディープラーニングする人も、いや、単純な人じゃダメだと。
うん、
ちゃんとこう、いろんな、多様性のものを持ってる人じゃなきゃってことで、
はい、
絶対領域とかの写真ばっかり入れたりするわけですよね。
あ、そうですよ。ひどく健全なエロしか通ってこなかった人はダメなわけですよね。
そうするとでも絶対領域の比率とか出してくるわけですよね、多分 AI
は。そうですね。
黄金比率みたいな。
また下膝上何センチかっていうね。
そうそう。
うん。
確かにあれがさ、大きすぎたらもう絶対領域ではないわけなんで。
ないですよ。隠れちゃいますからね。
それってどこなんだみたいなのをディープラーニングさせていくわけですよね。
そうですよ。スカートの長さとソックスの長さの割合が違ってくるわけですよ。
そう。いや、だからなんか、楽しい職業かもしれないなっていう気もするけど
ね。まあね、うん。何でもかんでも教えちゃうと、もう全部ストリクトっていう、厳しすぎるぞっていうものになっちゃうからね。
だから、OK はここまでも教えなきゃいけないから。
そう。
ああ、難しいよね。
だからほら、例えば、水着一つにしたってさ、どっからエロいのかって話になるじゃないですか。
うん、だから用途だよね。
おう。競泳とかそういうことですか？
これは、本当に水で泳ぐことを意図している水泳なのか、水着なのか、これは鑑賞用でしょうみたいな。そこまでいかないとダメだよね、そんな、ね。
やる気になれば何でも泳げちゃうからね。
うん、そう。いや、これはなんかこう、
うん、
見えちゃうじゃないですかとかさ。
ここにしかティアドロップがないじゃないですかと。
そう。
でも泳げますよっていう議論になりますよね。
だからそこもディープラーニングでね。まあだから、ディープラーニングでまあ、ある意味その多数決なわけじゃないですか。
まあまあ、あらかじめ多数決を教え込む感じですよね。
そうだよね。だから、うん、なんか、ある意味でその、なんていうの、さじ加減は確かになんかこう、職業として、なんか、確立するかもしれないなと思ってきたんだよね。
そうね。まあ、職業っていうかその国の倫理観ですよね。
ああ、そうか。
うん。だからブラジルでは横乳が OK みたいなことがあり得るわけですよ。
見えてないもんね、みたいな。
そう。トップが見えてないですけどっていう。
そうだよね。
だけどひどく厳しい仏教国とかだとダメですよって話になるわけですよ。
揺れてる、ブーみたいな。
スポブラをつけてくださいっていうね。
そうなっちゃう。まあ難しいよね、確かにね。
その倫理観の敷地みたいなものが微調整が非常に難しいわけですよ。
だからまあ Google とかね、Facebook って確かにそのグローバルサービスだからね。
はい。 で、ほら、最近の EU のプライバシーの問題が厳しすぎるっていう件があるじゃないですか。
うん、あるある。
で、なんかヤフーとかもさ、EU でもうサービスやんねえよみたいなことになってるわけですよ。
そうだね。
ああいうのと同じで、その EU 圏ではどこまで OK なのかと。
もう、例えば非常に厳しい日本ではもう何もポストできないみたいなことも、
ね。そうなっちゃいます
よ。あるわけだね。
なります、なります。
そう。
フランスでは OK だけど、イタリアではダメなんじゃねえかみたいなことがあって、EU が瓦解するかもしれないわけですよ。
ここまではいいじゃないかみたいな投票が。写真を見て選ぶみたいな。
そうそうそうそう。後ろから見てお尻が何割出てるのは OK だみたいなね。
これはわいせつなのか、いや、アートだみたいなね。
そうそうそう、そう。
なる
ほど。お尻が完全に隠れてるけど食い込んでるのはありなのかと。
確かに。一体何が基準なんだ
シワの数か、おいっていうね。
やっぱりね、このエロの領域に関してはディープライミング一番難しいね。
難しいですよ。その、うん、個人間の差が激しい上に国の違いも大きいし。
そう。そして上級になればなるほど、ある意味エロいっていう要素が入ってくるから。
そうなんですよ。全部着てるけどすごくエロいですねってこともあり得るわけですから。
もはや AI 崩壊するね、それ。
そうなんです。むしろ未亡人の着物がエロいねみたいな話になるわけじゃないですか。
なぜなんだみたいな。
かといってこっちの半ペン水着はありなんですねっていう。
そうだ、もう。ちょ、そこが最後の山だろうね。
山ですよね。うなじ一つで NG 出されちゃ困りますよねって話になるからね。
そうそうそうそう。うん、
最近ほら、ブラック校則が来年なくなりますよみたいな話があるじゃないですか。
うん。
あれもなんかきっかけがそんな感じでしょ？
うん。
なんかポニーテール NG みたいな話があったじゃないですか。
誰基準なんだ、おいっていう。
いや、それ学校基準でしょ？それを面々と守ってるわけですよね、学校側が。
まあだから、最初に言い出したやつは誰なんだと、ね。
そうそうそうそう。昭和何年とかにできた学校が作った最初の校則がそのままずっと続いてるのがおかしいって話ですよね。
まあどこかで結果としてポニーテールの方がエロいみたいに思っている人がいることを考慮してないよね。
ああ、まあ一周回ってってこともありますからね、
うん。
そういう意味で言うと時代も変わるからってことですよね。
そう。
ずっと同じ基準じゃいられないわけですよ。
だからまあちょっとそういう意味ではそっか、その、基準が変わるから AI も変わっていかなきゃいけないからね。
変わっていかなきゃいけない。そう、アップデートも必要なわけです。だから最初にあなたが言ったように、最新の雑誌とかをどんどんチェックしなきゃいけない。
でしょ？だからやっぱり最新のエロ本を買い集める人たちが出てくる。もう領収書切ってください。Google で、みたいな。何ですかこの大量のエロ本はみたいな。聞かないでください。
ただし、ディープラーニング代としてっていう。私、あれですよ。まあ、コロナの状況は相変わらずそんなに良くないですしね。
そうですね。
でしかも昨今あのオリンピック・パラリンピックがあったじゃないですか。
うん。
そこに加えてここのウクライナ危機ですよ。
うん。
ニュースが全然ないわけですね。
まあ、それどころじゃないってこと
ですね。そうですよ。逆に言うと、あった方が平和なんですよね。
うん、そうなんだろうね。
今は本当に平和じゃないですよ。
うん。
最近どうですか、だから。
いや、まあ、なんかね、ネタもないのでね、いろいろやんかやんなきゃなと思うんですけど、
はいはい。
例えばよくやってる人がいるのか、やりたいなと思ってできてないこととしてはですね、
なんですか。
たまにここで書評とか言ってましたよね、なんかね。
ああ、そうね。
で、まあそれだけじゃなくって、映画批評とかもしたいんですけど。
おー、映画批評がなくなったから？
映画批評はなくなりましたけど、映画、あ、じゃあね。映画批評はあんのかな、まあ、あれかもしれない。
なくなりましたよ。
映画評論か。映画評論。
評論。
ちょっとやりたいなと思っているんですけど、
はい、
映画を見る弾力と時間がないっていう、
ね。ああ、それはよくある話ですよね。
なかなか、ちょっと長いなと。思うので、サクッと、予告編でいいんじゃないかって気がするんですよね。
だけ
予告編を評価しようと。
ああ。
この予告編は良い悪いはすぐ言えるなと思って。
あ、まあそうね。
ねえ、だって2分ぐらいでしょ？
まあそうですけどね、トレーラー。
だからもし、あと私好きなんですよ、個人的に、予告編が。
あ、まあ、面白いとこ書き集めてますからね。
まあ、ある意味なんかこう、オムニバースというかね、そこ、うん、いいとこ取りなわけですよね。
そうね。で結局最後まで本編は見ないわけですよね。
まあ、あ、もう、いいやと。いいとこ全部見たからいいや。うわー、面白いみたいな。
一時期のマトリックスがそうでしたよね。
ああ。
うん。あ、なんか全部予告編で見たなっていう。
よくありますよ。その集めすぎっていうのはあるけど。
結局そこしか見どころないんだなっていうのはあるじゃないですか。
そう。だから、まあ、もちろんね、予告編、あれなんだから、予告編がいいんだけど、本編ひどいものあります、いっぱい。
ああ、そうですね。
でも予告編がひどくて、本編がいいものもないんだよ、多分。
ああ。
だから、そういう意味では、予告編がいいものは、一定、もういい、良さそうな可能性が高いので、まあ、見てくださいと、本編。
ああ、はいはいはい。
は言えると思うね。だから予告編を批評するのはいいことだってことですよ。だから。
まあね、予告編がこれだけ面白いんだからっていう言い訳ができるよねっていうことですね。
あとはこの予告編が面白いって可能性もある。確かにね。
そうなんだよ。
なんだろうこれはみたいな。っていうか本編と比べる。ってか、たまにさ、
はい、
本編見たけど、あれなかったなってあるよね。まあ、だから逆に言うと予告編、ちょっと盛られすぎだろうみたいなね。
そうそう、よくあったのはその昔のちょいエロ系ですよね。
ああ。
一瞬しか出てこないパンチラみたいなものを予告編に入れてくるじゃないですか。
あれが本編ずっと続くのかなと思っちゃう。
この調子でいくと予告編の長さに対してのパンチラ割合でいくと、本編はこれぐらい何分もエロがないとおかしいはずだって期待するじゃないですか。
そう、それはあるね。
それはあるよね。
まあだからちょっと騙される可能性もあるけど、まあ、うん、まあ、本編を見て、まず、批評して、いい本、いい、あれですね。だから予告編がいいと。
うん。
で、まずは予告編を見て楽しもうでいいんじゃないですか、そういうのね。
あ、まあね。
で、暇と時間がある方は本編も見ると。
まあ、もちろんそうですけどね。最近私が見た中だと、バレットトレインが面白そうですよ。
おお。
ブラッド・ピットの最新作ですね。
おお、全く見たくないですね。
見てないですか？
はい。
これ、あれですよ。デッドプール2の監督です。
あ、そうなんですか。
はい。
ノリも一緒なのかな？
ノリもかなり、そうね。殺し屋が出てくるのはまず間違いないですね。
ああ、まあそうでしょうね。
それが、日本と言われている国の新幹線っぽいものの中でドンパチを繰り広げるっていう。
おお、期待高まりますね、それ、ね。
これね、予告編がすごく面白いんですよ。
あ、そうですか。
うん。一つも日本じゃないんですよね。
ちょっと期待したいな、ちょっと見てみたい。
これはね、私これ好物なんですけど、ハリウッドの考える日本像しかないんですよ。
ああ、キルビル的な感じ。
あ、そうそうそう。あれよりもっとひどいね。
もっとひどい。
もっとひどい。もっと昔の香港っぽい日本ですよ。
ああ。
うん。看板と可愛いだけでできてるみたいなね。
なるほど。
で、電車が入ってくだみたいな。
間違えポイントがある、ね。入ってる。
そうなんです。着物の女性が出てこないことが残念です。
いや、そこは学んでるんだ、さすがに。だって、可愛いキャラとかで着物いないじゃんってことでだんだん気づいたのかも。
そうだね。だ下手すると、なんだ、2.5 次元みたいなキャラクター出てきても驚かないぞっていう感じですね。
うん。うん、あ、そうね。
あと、真田広之が出てるしね。
日本には俳優一人しかいないと思われてる。
そうだね。渡辺謙か真田広之しかいないと思われてる。
二人か。二人、ね。
そうだね。どっちかですよ、ね。
いや、ラストサムライなんか二人出ちゃってんだから、もう。
あ、すごいです。
全員出てるってことね。オールキャストみたいな。
もうかなり日本だってことですよね。これはね、見ていいと思いますよ。ヤクザも出てくるし、刀も出てくるから。
全部出したね。
そうですね。桜吹雪も出てくるし。
ああ。結構まあ、勘違いだけど、見たいんだね、それを、多分。向こうの。
そうそうそうそう。だから結局さ、分かったわけですよ。いくらミスバスターズで、車にショットガン撃っても爆発しないんだぞってことが確認されてもですよ。
うん。
撃ったら爆発してほしいんですよ。
そうだね。
そういうのと同じ、日本ってこうであってほしいな像があるわけです
よ。それはアメコミでやってくれよって気がする。
だけどこれが映画になるとやっぱ面白いじゃないですか。
実写かって、まあまあ。
そう。ねえよって言いながら見たいわけです。
無理するとこはすごいよね、ハリウッドの。
ああ、そうそう。力技だからね。
うん。
たまにその力技を本当にリアルでやるやついるじゃないですか。マッドマックスもそうだったけどさ。
ああ、まあそうね。
うん。
だからちょっと、そういう意味では、そこまでは言ってないけれども、まあまあ結構気合が入った間違いを犯してると。
そうですね。あなたはどうなんですか？最近のその予告編はなんか具体的にあるんですか？
いや、ちょっと、だから全く見てないから、ちょっとこう、検索してね、
うん、
パッと出たやつを見ようかなと今思ってるんですよ。予告編、なんて、一番人気のものが多分出ると思うんで、
うん、
そういう意味ではね。
はいはい。
予告編。
ウィキペディアとかが出るんじゃないの？
はい。映画マーズ予告編。
マーズ？
映画アンテベラム予告編。あれ？古いな、これ。
うん。
なんか、こういうのって、なんか、今、新しいよみたいなのって、あんまないんですかね。うんうんうん。まあ、じゃあ、これにしようかな。あ、予告編から映画を探す。あ、こんなのがあるんですね。ピアですね、これね。
お
ー。はいはい。今週公開の映画。ああ、これ、なんか、ちょっと、やばい予感しかしないけど、
うん、
カッペイっていう日本映画。これは、
邦画なんだ。
うーん。 いや、高画率が非常に高いですよ、これ
の。ティアだからじゃない。
ちょっとこれ見、え、フォレストガンプ？あれ？
フォレストガンプ？最上映すんの？
あ、4K ニューマスター版
です。マスターね。
あ、今でも見てみようかな、これ予告編。予告編どうだったかも覚えてないからね。見てみます。
なんとなくあの、走ってるシーンぐらいしか覚えてないっていうのはある。
あ、そうそう、それしかないんで、頭に。1分14秒。ちょうどいいですね、これね。見てみ
ます。じゃあ、あの、皆さんもググって、フォレストガンプ一期一会の 4K リマスター版をちょっと見てみましょう。
そう。はい。ちょっと見ます。ん？嫌な予感がするな。最初から走り出すんじゃないか。あ、そうでもないね。
おう、トム・ハンクスは出てるでしょ。
あ、子供の頃のね。
はいはい。
ああ、相変わらず、撲突フェイスですよね。
そうです。これいい演技ですよね。
あ、義足を壊して走る。あ、これあったな。
そうそうそう。そっから。
あと、車に、そうか、追っかけられる。
そこ、アメフトのところに繋がるでしょ。
あ、そうそう、アメフトね。そうそうそう。で、なぜか、あれだ。兵役でね。
そうそうそう。はい、
ああ、今思い出しましたけど、ロバート・ゼメキス監督ですね。
あ、そうですよ。うん。
バック・ザ・フューチャーなんですね。ああ、これだ。
これ。
これね、結局ずっと分かってないんですよ、私。
何が？
あの、人生はなんかチョコレートの箱に似てるみたいな。
ああ、はいはいはい。
あれ、これ本編見ても解決しないんですよね、あれ。え？っていう。ピンとこない。
あれはだってほら、食べるまで分かんないみたいな話じゃないの。
チョコって食べる前に大体味分かりますよね。何を、大体チョコの味だと思うんだよな。
まあまあまあまあ。
あれ気になってんですよ、ずっとその。これ、全然うまいこと言ってないなと思っていて。
ああ。
なんだろうね。開けるまで中身が分からないものの例えとしてさ。
はい。
なんか他にあるでしょう、なんか。
いや、まあ、いくらでもありますよね。
びっくりマッチョとか。
プレゼントの箱とかでもいいんじゃないですか。
ああ、まあ、そっか。それちょっとピンとこなかったのかな。
うん。
まあ、一応ね、擁護すると、
はい、
確かになんかラム酒が入ってるぞとかね。ウイスキーボンボンかとか。確かにあるかもしれないけど。
そうね。意外なところにアーモンドがちゃんと入ってるみたいなことはあるよね。
大体箱に書いてありますけどね。
外側を見ろっていう。
子供の人は食べないくださいとか書いてありますからね。ウイスキーボンボンとかね。
そうですけど、外側で判断するなっていう話でもあるわけですよ。
そういうこと？
中身ですから。
どう、そうっすかね。人生はなんかホテルバイキングみたいなものなのがいいんじゃないです
か。そうね。東横インとちょっと違う可能性があるっていうね。うん。
で、なんですか、東急沿線を走るっていう。
あ、
どうですか、
いいですよね。
トレーラーは。
渋谷から横浜まで走るっていう。
アメフトじゃなくて、箱根駅伝にするっていう。
ああ、そうか。中央線の方に行っちゃう。フォレストガンプは正しい選択だったのか。
いや、違う。
微妙なんじゃないですか。普通に名作ですからね。
ああ、そうか、じゃあ。いや、そうですね。
かといってさ、邦画の寒いノリも嫌なわけですよ。
そう、だから難しいんだよ。今週のってのがあんまなくてね。
今だからその話題作の隙間なんじゃないですか？
あ、これどう？これ。なんか B 級アメリカ映画っぽいよ。
なんすか？
なんすかね、これね。ガンパウダーミルクシェイク。
ガンパウダー。ほうほう。
これなかなかちょっと。
私もじゃあ見ましょうか。
はい。ガンパウダーミルクシェイク。
あ、これは。なるほど。はいはいはい。これも刀持ってますか？もしかして。
嫌な予感はしてるよ。
スカちゃん来た女の子がなんか持ってますよね。
銃持ってたり、刀持ってたりするんで、
しますね、
若干ね、嫌な予感はしてるんですよ、ね。
これも見てみましょうか。
はい、見てみましょう。スタート。
女性がなんか図書館らしきところに本を探している。あ、また殺し屋ですね。あ、はいはい。切りかかりましたね。
ああ、
子供は助けたい。はいはい。ああ、本の中に銃が隠してある。ああ、
おお。
マフィアっぽいのが出てきて、ああ、二丁拳銃で撃って飛ぶ。ああ、壁を蹴る。
本当だ、本当だ。
ああ、メイドさんがショットガンを撃つ。
ああ。
はいはいはいはいはい。
若干古さを感じますね、全般的に。
これは2022年の映画じゃないね。
間違ったかなと思いましたけど、これ。
これ2000年ぐらいですね、せいぜいね。キルビルフォロワーですね。
これは、ね、今やるかっていう。
こういうのが好きなんですよ、的なものをなんとかかき集めて、一本の映画にはできたんでしょうね。
いやー、そうね。
うん。
いや、 まさかね、いや、もちろん、こう、ジョン・ウーをね、
はい、
なんだ、いいんですけど。
ジョン・ウー大好きならわかります。
そう、わかるんだけど、まあ、別に超ユンファでやればいいんじゃないのっていう、
ね。そう。ただまあ、こういうのもアメリカはやりがちなんですよね。予算がまあ大体30分の1ぐらいのやつ。出てくる人もみんなほら、高校生上がりみたいな感じのキャラばっかりじゃないですか。これ昔で言うとこの、青春ラブコメなんですよね。
なるほどね。
チアリーダーに恋するナードみたいな。
そうね。うん、まあ、これ、まあ確かにそういう、すべてオマージュで作られてるっていう意味ではね。
100% ですよね。
ちょっとまあ見てもいいかなっていうか、その、なんでしょうね。ああ、これこれみたいな、ちょっとそういう感じで見れるかもしれない
ね。そうね。だからその、うん、全部がリスペクトですっていう風に信じ込んで見に行くのがいいんじゃない？
そうですね。
あ、これはあそこから撮ってますよねっていう。
まあ、なんかこう、DV、なんですか、昔、そうね。DVD にいきなりなっちゃう系は感じますけど
ね。ああ、そう。上映なしで即 DVD のパターンです、ね。
そんなパターンはありますけど、まあでも面白いんじゃないかなと思いましたよ、この予告編からはね。
そうね。暇つぶしにはなるだろう。
2回は見ないと思うけど、面白いんじゃないかな。
金返せっていう限界ですよね。多分。少なくとも映画館でポップコーン食べても誰にも文句を言われないですよ。
そうね。これ、そうだね。ちょっとだからやっぱり、なんかやっぱり、キルビルの影響っていろんなところに出るんだなっていうかさ。
ああ、そうですよ。やっぱ最高峰ですよね。
やっぱりね、オマージュ感がどこに、最近こう、やっぱりどこにでも、てか何をやってもオマージュに見えちゃうのか。もう今、
ね。まあそうだけどさ、この映画のひどいところはオマージュのオマージュなんですよね。
あ、そうそう。オリジナルはどこへっていう、ね。
そうそうそうそう。うん、なんだ、キルビルもそうだし、そのジョーンもそうだし、マトリックスもだし、あと、オーシャンズイレブンみたいなのも入ってるし。
そうね。
うん。全文になんですよね。
これでも結構やっぱりこの、なんでしょうね。昔あったやつを結構女性主人公に置き換える手法が多いじゃないですか。
ゴーストバスターズ系だ。
うん。
うん。
だいたい、うまくいってないですけど。まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいですよね。
そうですね。うん、
いや、でもこれ結構単純だなと思って、もう、女性に変えるっていうのはもう、ちょっとこれ無理、あんまり成功しないことも気づいてさ。
はいはい。
なんか次はそう、なんだろうね。犬にするとかどうですかね。
ああ。でもそれもさ、犬の探偵ものとかさ。
あるね。
そんな感じのあるじゃないですか。
ピカチュウがあるぐらいだからね。
あ、そうですよ。ディテクティブピカチュウがあるからね。
もはや、あれもさ、ディテクティブピカチュウもさ、
うん、
なんか昔あったよね、なんか。
何
か。あそこだけアニメみたいな、なんかさ。
あー、ポイントポイントでアニメになるのはある、ね。
なんかあった気が、なんかバックスバニーみたいなのがなんか出てた気がしますけどね。そ
うそうそう。ウィル・スミスが出てたような気がするなっていう。
ホジャーラビットか。ホジャーラビットだったかな。まあでもなんか、とにかくこう、ネタ切れ感ってやっぱすごいなと。
そうだ、その新しいジャンルを生み出すことはそんなに簡単ではないですよ。
難しい。なんかちょっと映画が苦戦してるってのはやっぱわかる気がするな。
だって結局映画撮りたい人は映画大好きじゃないですか。
そうね。
何らかのオマージュは必ず入るからね。
あれだね。門外観を連れてくるしかないね。
ああ、関係ない人ね。
映画に興味ないっていう。まあ、それはすごい作品ができるかもしれないよね。
そうね。邦画でアニメやら漫画やらを映画化しまくってる監督が多分そのパターンだと思うんですけど
ね。なるほどね。
うん。興味ないだろ、お前本当はっていうね。なんとか形にするけどさ、っていうね。
あ、サラリーマン監督名みたいな。
最近もなんかそんなあったよねって感じがするよね。パロディの風を取ってればいいんだろうっていうね。
これやっぱりちょっとなぁ。
どうなんですか、これ企画としてはどうなんですか、予告編を見るのは。
ルーレット的に見るのはダメだね。
あ、そうだね。今週はこれを見ましょうみたいな。
で、テーマを絞った方がいいかもね。
あ、そうね。サスペンスとか。
戦争ものとかさ。
そうだね。
いや、で、古いのも入れたいな。
ああ。
てか本編見てんじゃんっていうのは、まああるんだけど。
まあ、そう、知らない方がいいんだろうけどね。
でも忘れてるからな、大体。例えば、名作と言われるやつがさ、はい、予告編がどうだったかって知らないケースもあるからね。
ああ、確かにそれはそうだね。プロジェクト A の予告編はどうでしたかみたいな。
そうそうそう。まあ、ジャッキーは大体一緒だけどね。まあ、そういうのもあるから、まあ、あんまこだわんなくてもいいのかなと思うけどね。うん、
まあ、じゃあ、もし仮に、これを見て喋ってほしいっていうのがあれば、送ってもらいましょう。
そう、古いやつの予告編ってね、見れんのかどうかちょっとわかんないですけど。
YouTube に結構残ってます
よ。まああ、じゃあ、ちょっとね。
YouTube ができてからは残ってるんだろうね。
ああ、そういうことか。
あんまり古いのはないですよ。
いや、なんか、本当に古いやつとかのが、
はい、
ね、ちょっと見たいですけどね。
そうね。
ポリスアカデミー1とかさ。見たことない。
荒野の七人とかね。うん。予告編が作られてない時代ってのもあるからね。
そうなのかな。
うん。まあ、だからそんな感じなんで、まあ、もし、これを見てあなたに喋ってほしいものがあるんですってことがあればね。
そうですね。うん、
はい、送ってください。
これはね、
しれっとなくなってる可能性は相当あると思いますよ。このコーナーごと。コーナーになるかどうか怪しいですよ、ね。
これはね、
うん、
セレクションにかかってますからね。
そうね。だから、うん、あえておしり探偵を見てほしいみたいなこと。
ああ、それか。うん、あとは、ああ、トーマスとかありますね。
ああ。
来週は。
機関車トーマスね。トーマスはさ、ある意味コナンみたいなもんなんですよ。
お
う。つまり、トーマスが出てくると事故るんですよ。
まあ、ソドー鉄道には乗りたくないよね。
そういうことなんですよね。トーマス出ないのが実は一番平和なんですよね。
確かに。うん、
トーマスがゴードンですから。
やっぱりね、顔があるのはダメだね。
ああ。
なんだろうね、やっぱり、自意識が過剰にみんななってるんで。
ああ、もちろんそうです、
ね。やっぱりそこで、ね、なんかこう、変に、何ですか競争したりして事故るわけじゃないですか。ね、だから、黙々とね、働くキャラを入れたいよね。
そうね。うん、完全にメッシ暴行のキャラがね。うん、ただそれはね、人気がない。
そうか。これは日本から来た JR 東日本から来てるんだ。
山手線で働いていたらしいっていう。
全く喋らない。ただ停車位置は完璧だ。
停車位置も完璧だわ、到着時刻も完璧だわでね。
そう。
何も面白みがないっていう。
俺は人気出ないかな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さあ、それでは気を取り直してニュースの方を参りましょうか。
はい。
3月10日、MBS ニュース。カメラで教え子を盗撮か、男を逮捕。
うん。
置き時計型の隠しカメラで教え子を盗撮したとして、塾を経営していた男が逮捕されました。京都府の迷惑防止条例違反などの疑いで逮捕されたのは、京都市の元塾の経営者の容疑者、33歳です。警察によると、容疑者は去年12月から今年2月にかけて、経営していた学習塾のトイレに置き時計型の隠しカメラを設置し、計7回にわたり生徒を盗撮した疑いが持たれています。容疑者のスマートフォンなどからは、学習塾以外にも電車やショッピングセンターで盗撮したと見られる動画など約800点が見つかっていて、警察の調べに対し、盗撮はしたが、トイレを汚す生徒を監視するためだったと供述しているということです。
なるほどね。
なんですか、監視カメラであると。いうことですよね。
置き時計があるのは不自然だよね。
トイレにね。
何を測ってるんだと。
そう、だからその、塾で勉強するんだから、もうトイレも短くと。
ああ、そういうこと。
長居するんじゃないよと。
あ、よく言うあれか。5時間寝たら胴体に落ちるみたいな。トイレが1分以上ないと絶対落ちるよと。
あ、早ぐそだと。
そうそうそう。早飯早ぐそ、うん、芸のうちだろうと。
ああ、なるほど。そうね。その詰め込み型学習の弊害です。
詰め込み型。そうですね。
ねえ。だからこの、その塾の中に関してはそういう言い訳がね、なんとか作れるんでしょうけど、それ以外がね。
そうね。
電車でショッピングセンターでもってことになると、ちょっとお前、その言い訳だけじゃ、全部を包み隠しきれないだろうって話ですよ。
まあ、ショッピングモールで万引きをするやつを監視してますと。
ああ、そうね。私服の G 面だと。
自警団です、私は。
そうね。だいたいポッケの中に隠すから下から映すんだって話ですよね。
そうそうそうそう。あ、この膨らみはなんだみたいな、ね。
あ、そうね。一つ一つそうやって言い訳を重ねていく人生ですよね。こっから先はね。3月11日、日テレニュース。救急活動中に窃盗。大阪市消防局安倍野消防署の消防士の容疑者22歳は、去年7月、救急活動で向かった家から現金数十万円を盗んだ疑いが持たれています。逮捕のきっかけは、事件から約4ヶ月後、容疑者が再びこの家を訪れたことでした。容疑者は、室内をもう一度確認したいと一人で家に来たと言います。住人が不審に思って通報し、警察が事情を聞いたところ、金を盗んだことを認めたということです。 警察の調べに対し、封筒には20万円ぐらいあった。借金の返済やギャンブルに使った、などと話しているということです。
え、この人は何？
はい。
救急車ってこと？
この人は消防士です。
あ、消防なんだ。
はい。
あ、だけど別に火事とかじゃないけどってことなんだね。
あ、そうでしょうね。救急活動で向かった家から現金数十万円を盗んだってことです。
ああ、ほら。
それが去年7月。
でもさ、現場をもう一回見たいっていうのはどういうことなんですかね。
あ、そうだから例えばその現場検証とかがもう一回必要だと。
ああ。
例えばなんか放火の疑いがあるんで、ちゃんと徹底的に調査しますっていうことがないとも言えないですけどね。
救急活動の場合はね。
ねえ、お前関係ないじゃんって話ですもんね。
経過観察に来ました。お加減いかがでしょうか？
ああ、まだ燃えている布団はありませんかっていう。そんなことはないですけどね。
まあね。
またあの時のショックが引き継いでいて、今頃だってこう、心筋梗塞になるかもしれないみたいな。ストレス性ですね、みたいなことを言いたいんですかね。
まあ、まあ、最初に盗んだ時はまだね。
はい。
なんでしょう。対価とも言えなくはないと。
ああ、まあ、個人的にっていう。
うん、もう、いいの一番で来たんだから、こっちは。と。これぐらいもらうよ。
一等賞をくれっていうね。うん。まあ、確かに駆けつけて盗んでいくやつっての前にもいたしね。
うん。
こいつの場合は問題は2回目ですよ。
それはすごいよね。
こんなとこに封筒があって数十万入ってるってことは、もう数十万あるはずだって思い返したわけでしょ。
なるほど。
ね。思っても来ないよね、普通。
なんすかね、消防車で来たのかな。
あれ、私物じゃないからね。うん。もしかしたら、そのために私物で消防車持ってるってこともあり得るから。ね。なんか似たような、その、工作車みたいなのあるじゃないですか、ちょっとちっちゃいやつ。あれぐらいの軽トラっぽいやつだったら持っててもおかしくないよね。
まあね。
うん。
だっけ。
ちゃんとオレンジ色の制服を着てね。
そうそうそう、つなぎをね。うん、
つなぎを着て。それは私物ですよ。
でもさ、1回目の時ってそんな暇はあるのかねと。
あ、そう、だから全員が救命活動に関わるわけではないんでしょうね、きっとね。
ふらふらしてるやつもいるんだ、
ね。あ、そうですよ。だからその、退路を確保したら、その後特にやることがないみたいな。あっちで心臓マッサージしてるけど、俺手持ち無沙汰だなっていう時もあるんじゃないですか。
あれかな？いや、お前はあれねと。
はい。
声出しねと。声出して応援してって新人だからみたいな。
そうね。頑張ってくださいっていう。
はよーみたいな。
誰にも関係ないじゃん、それ。ちゃんとその、勇気づけなきゃ。
心臓マッサージでは足りないんだよ、だからやっぱり。
ああ。
元気づけるっていう。
だその患者にね、元気づけるんだったらいいですよね。
心臓を動かすためにはお前も声出せみたいな。
ああ、動け心臓。
そうそう、頑張れっていう。ね、声出しながら盗んでたってことじゃない。だんだん声遠のいてくけど、あいついるか、そこに。
3月12日、読売新聞。勤務中に校内で性行為。川崎市教育委員会は11日、市立中学校の男性教諭38歳と女性教諭34歳の2人を懲戒免職処分にしました。発表によると、共に既婚の2人は2019年の6月頃から21年の8月頃までの間に、勤務時間中や放課後に校内で計数十回性行を繰り返したとされています。同10月頃に2人の関係について中学校に情報が寄せられ、市教育委員会の聞き取りに対し、男性教諭は事実関係を認めました。女性教諭は体調不良を理由に同9月から欠勤を続けて聞き取りには応じなかったということです。市教育委員会は中学校の管理監督責任も問い、文書訓告としたということです。
あ、
これはもう完全に私物化ですよね。うん、もうだ、用務員かっていうレベルで進んでるレベルですよね。
うん。
もうそこら中でやってると。
プレイの一環として学校に勤めてるよね。
そう、逆転してますよね。
これをするためには教師になろうと。
そうそう。そうだから、この人たちはむしろ校内でやってるけども、家では絶対やってないんですよ。
まあね、うん。性を家に持ち込まないポリシーだよね。
そうね。まあお互い既婚だっていうのもあるからね。ラブホテル代わりにしてるわけですよ、学校。
今日はこの部屋にしようかな。
お、
図工室。
ガバンを使ってみよう、みたいなね。
いや、やっぱり音楽室だろうな。
音がいいよねっていうね。
そう。
なんと言っても響かないからねっていう。
どうせピアノの上に乗せてるよね。
ああ、それをやるよね。
俺はやりたかったっていう。 じゃないのかな。
ちょっとね、ロマンス映画っぽい一シーンですよ、ね。
そうそうそうそう、う
ん。まあそう考えるとね、シチュエーションがちょくちょく変わるからマンネリにならない。
これはいいよ。だから美術室でデッサンをしてそのままこともできますしね。
そうね。全部が何かしらのそのプレイになるからね。
そう。
うん、保健室もあるしね。
これは素晴らしいフィールドだね。
そうですよ。普通の教室でさえですからね。
そう。
だあれですよ。廃校になった学校とかはもうそうやって再活用してもいいかもしれないね。
大人のワンダーランド。
ワンダーランド。うん、でその山奥の学校だってすると人気もないわけじゃないですか。
うん、そうだね。
ね。ノスタルジックでもあるし、安全でもある。
3時間貸し切りプランとかね。いいと思う。
なんなら1日貸し切りで、遭難プランもありますみたいな。
ああ、素晴らしいですよ。これ何の教科だったか知りたいよね。
あ、お互いがね。
うん。
男の方が年上みたいですけどね。それしか情報がないですわ。
なんか、数学と歴史とかさ。
ああ。
数学、うん、なんか、でかい分度器とか使ってんじゃないのかみたいな、ね。
ああ、三角定規で何をしたんだお前はっていう。
そうそうそう。っていうのが気になるところですね。あ、そうだ。これ垂れ込まれてるわけですよね。
あ、そうそうそう。これね、匿名で垂れ込みがあったんですよ。
通報があって。
はい。
これやっぱりあれね、用務員は見ただよね。
ああ、そうですよね。家政婦ならぬね。うん。あれは私が見回りをしてる時でしたって話ですよね。
何でも知っている用務員だからね、基
本的には。まあ今、宿直ずっとしてる用務員さんも少ないと思いますけどね。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、ナゾロジー。宇宙での性行為を研究すべき時期に来ている。
うん。
コンコルディア大学の研究者たちは、主要な宇宙機関に向けて、宇宙での性行為がどれだけ必要かを解く提言を作成し、論文として発表しました。論文において研究者たちは、性行為は人間にとって不可欠な要素であり、禁欲的な宇宙生活は宇宙飛行士たちの健康と幸福を損なうだけではなく、人間関係を破壊し、性暴力を誘発すると述べています。ただ、これまで宇宙飛行を経験した人間は600人近くいますが、性暴力は報告されていません。また、NASA も、これまで宇宙で性行為をした人間は記録上存在しないと述べています。これには宇宙飛行士の多くがすでに結婚しているという事情もあるでしょう。しかし、何よりも重要なのは、宇宙で性行為を行った場合、何が起こるかわからないという点が挙げられます。性行為に伴う動きは、地球上ではベッドや床が支えてくれます。しかし、宇宙ではそのような支えは存在せず、作用と反作用を人体が直接的に受け止めることになるからです。また、性行為の結果放出される数々の体液や揮発性分子が機械に与える影響も未知数です。さらに、地球上では放出された体液は重力によって落下しますが、無重力空間では体内に発射された精液などの体液が能動的に洗い流さない限り、いつまでも残留してしまいます。何より、避妊が失敗して妊娠し、さらに、期間が遅延して宇宙で出産することになった場合、対応できる手段が存在しないのです。これら性行為に伴うリスクは現在宇宙飛行士たちの理性に全て委ねられています。しかし、研究者たちは現在はそれで良くても今後は違うと述べています。今後宇宙開発が進み、月面基地や有人火星探査が行われ、宇宙滞在期間が10年を超えるような場合、禁欲を前提とした宇宙ミッションはかなりの確率で危険にさらされるからです。そのため、研究者たちは今からでも宇宙での性行為に関する基礎研究を行う必要があり、現段階でも宇宙での性行為を許可すべきだと結論しています。実際、NASA 内部でもこうした研究プロジェクトの提言は行われているようで、その必要性は認められているということです。
いやー、
うん。
これやっぱり、もうさっきの先生二人は次はここと。
あ、そうね、
うん。
学校は学校でもって話ですよね。
うん。ハードル高くなってるよって。
かなり高いですよね。遠心力でぐるぐる回りやすいとこ乗んなきゃいけないわけですよね。
異常に優秀なのかもしれないからさ。
あ、そうね。
うん。
体力はあるかもしれない。
もし、そう、それで、はい、行っていただければ、ね、ちょっと面白い研究ができるんじゃないかと。
そうですよね。お互い社会科と家庭科だけどもっていう。
いや、なんかこう、600人でしたっけ過去。
そうですね。宇宙飛行をした人。
それがゼロのわけないよね。
って思いますよね、やっぱね。記録上存在しないっていう NASA の言い分も怪しいですもんね。
いや、もう、あれだよ。宇宙ベイビーはいるよ。出産してますよ、多分。
だからその宇宙空間で受精して帰ってきてる人はいると思うんだよ。
いるね。
ね。
うん。
で、多分、その人が死ぬ時に告白されるんですよ。
ああ。
ネッシーは私が捏造したみたいなね。
そうね。
パターンですよ。実はあの子はっていう。
だからお前の名前はユニバースなんだよ。 いや、それバレバレだろ。
あからさますぎるだろ。せめてコスモくんとかにしろよって話ですよね。うん、
いや、これさ、
略すと ISS になってるとかね。
これいや、だから確かにね、出産やらなんやら、だから、もう、フルチームで行かなきゃダメだよね。
そうそうそう。そのための研究として。
産婦人科も行くし。
行くし。
まあ、男優も行くし。いや、実験ともなるとさ、それ一回というわけにいかないわけですよね。
何回でもやる必要があるからね。
そして、やっぱり単位も問題になると思うんだよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
無重力だから。
ああ、そうか。適切なやつをしないと、
うん、
出した瞬間に飛んでっちゃうからね。
そう、だから、いろんな単位ができる人って。
そうそう。ね、出し入れしても、ちゃんと固定されるような体位が可能かと。
そうそうそうそう。
うん。
やっぱ、ね、なかなかアメリカ人じゃできないみたいなのもあるかもしれないから、日本人も。行かないと。
そうね、
うん。
日本人かインド人ですよね。
そうですね。
カーマスートラか四十八点っていう。
見たことのない単位だ !NASA が驚愕っていう。
ああ。でもそう、今時ね、インド系の人いっぱいいますから、アメリカにもね。
四十八ってはまだまだ、まだまだあれだね。
意外に着物着てくといいみたいな話になるかもしれないからね。この帯ってのがいいね、みたいな。
いや、また、そうね。そうですね。
ね、お互いをちゃんと結びつける働きがあると。
そう。
うん。
でもこれなんでしょうね。危機に影響があるかもしれないっていう。
そう。だからまあ、当然さ、宇宙でも、毎日のように運動しないと骨が弱くなるから、
うん、うん。
ランニングマシンとかで走ってはいるわけですよ。
うん。
で、汗とかはちゃんと考慮されてるんだと思うんですよね。
うん。
それぐらいはいいと。
うん。
問題はそれ以外ですよ。
なるほど。
先走ったりするじゃないですか。意図せず。そこが問題なわけですよね。
意図せずね。意図せずの人もいるからね。
そう。だからそういう意味でも、ちゃんとコントロールできる男優っていうのはいるかもしれないね。
よし、よし、よし。はい、今ですっていうさ、
あ、
監督の指示が。必要だよね。
そうね。ちゃんと出す瞬間までゴムはしてない可能性もあるしね。
そうそう。
うん。それはでも男女問わずですからね。
あ、そう。
意図しないのは。
うん。
はい。
なんだろうね。どちらかだよね。
はい。
ずーっと賢者タイムの人が行くか。
ああ、そうか。
もうそんなこと気にしない人たちが行くか、みたいな。から。うん。
そうだね、どれぐらい研究者肌かっていうのもよるよね。
ああ、そっか。
うん、ガチの研究者の人は別にそんな興奮とかとは無関係でしょ。
なるほどね。
それよりも研究したい方が上ですから。
そうか。
うん。だからある種すごい静かな撮影現場になりますよ。
あくまでも撮影はしてるんだね。
撮影はしてる。下手すると、スペースシャトルが鏡張りっていう可能性が。
ああ、それは見たいな。いつかは出るだろうね。マジックミラー号が、ね。
ああ、そうね。スペース X が出してくれればね。
すごいよね。だって地球とか見えてるわけでしょ。
見えてる。
からは。
地球側から見えてるってい
う。ああ、そうかそう。まあでも本来はこれ真面目にでも確かに考えなきゃいけないんだよ、
ね。そうですよ。これから先ね、火星移住とか言ってる人もいるわけですから。
そうだよね。
うん。
なんか、改まってやると面白いけどさ。
ああ、そう。だからちゃんとね、研究しますって宣言してした方がいいですよ。
そうだと思うんだよね。
こっそりしてるからみんな疑うしね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。あんまり正確な研究ができないような環境になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だから2030年のフライトではやりますと。
そう。
言ってからやった方がいいですよ。
新しい太陽を発明します。無重力ゆえだねっていう、ね。
ああ。そうね。ムーンサルトですみたいなやつをね。
命名してるって。
3月14日。神戸新聞、社員が21億円横領、
うん、
貨幣処理機の大手グローリーは14日コインロッカー保守の子会社グローリーサービスの元経理担当社員が総額約21億5500万円を横領していたと発表しました。この日発表した調査報告書によると、グローリーサービス総務課課長代理だった元社員は、社内の売上金や保険料などの現金を金庫から抜き取るほか、会社の銀行口座からネットバンキングで個人口座に振り込むなどの手口で着服を繰り返していました。競馬の馬券購入に約17億6350万円、日常的な飲食代や遊興費に約3億9188万円を使ったとされています。元社員は中途入社で総務課で経理の実務を一人で担っていました。発覚を防ぐため、口座の残高証明書の数字を切り貼りして偽造していたほか、帳簿を改ざんして上司に報告していました。 上司は書類を確かめるだけでネットで残高確認などはしていなかったということです。子会社の資金口座残高が常にマイナスになっていることを不審に感じたグローリーの財務担当部門が今年1月、取引明細を精査して不正が発覚しました。グローリーは22年3月期の連結決算で、この件に関して純利益が約9億円減少する見込みで、過去の決算書類も訂正するということです。まず額がすごいんですけど、そのうち20億円のうち17億円を馬券に使っていると。
当てなくていいよね。
そうなんですよ。勝ってない。
17億勝つ馬券ってないから。買わないのが一番なんだよね。
そうなんだよ。本当はね、20億あったらもう高飛びしててもいいじゃないですか。
なぜそれで。それ20億を使ってさ、
はい、
1億円ジャンボ買うみたいなもんですよね、だって。
ああ、そうですよね。
何やってんのみたいな。絶対当たるけどっていう。
そうそうそう。
1億にしかなんないよっていう。
リターンが足りてないじゃんって話ですよ。
そういうことだよね。
だからその、なんていうのかな。もう本当にオッズが 1.0 倍ぐらいのギリギリのやつ。もう 1.01 倍だと。いうのをもうずっと買い続けていればちょっとずつ貯まるわけですけど、
確かにね、
うん、それは貯金してた方がマシだなって話じゃないですか。
うん、
金利の方がまだ高い可能性がある
よ。いやー、これはちょっとやっぱり、
うん、
もうそうじゃなくなってるわけですね。
そうですよね。まあ、湯水のごとく突っ込むのが楽しいんでしょうね。
なるほどね。
この人のおかげで、あの JR はかなり潤ってる。
それはそうだよね。
そうですよ。だからこのおかげで CM とか出てる可能性があるよね。
なんかあれなのかな、あの、
はい、
まあ簡単にでき、いや、なんか最初私はあの、なんかコインロッカーのっていうからなんかコインロッカーのお金を着服してるのかと思ったんですけど
ね。ああ、全然違いますね。
全然額が違ったね。
そうだ。他人が借りるコインロッカーを保守管理する会社なんですよね。
ああ、そ
う
か。
うん。まあでも実際はね、その他人が入れたチャリンチャリンの300円とかがこう積もり積もってってことですよね。
まあそうか、それをね。
はい。
大胆に。
大胆に。だから競馬と形は同じですよ。
確かに。
みんなが突っ込んだ外れ馬券の料金を JRA が持ってくみたいなもんですから。
結果、親の総取りだねっていう、ね。
総取りですよ。それをかすめ取るっていうことですよね。
いやー。
どうですか ?3 億9000万円飲食代に使ってくださいよって話ですよ。なかなかできないですよ。
この人の羽振りの良さはバレなかったのかね。
ねえ、不思議ですよ。一人でそこまでやるかっていう。本当にその夜の街とかにガンガン繰り出さないと無理ですよね。
有名になっちゃうよね。
ああ、そうです。
羽振りのいい人ということで。
その裏社会とかでチヤホヤされないのが不思議だっていう話ですよね。
逆にね。
そうか、でも正統派に高い店、例えばそのミシュラン三つ星とか、
あ、
銀座の老舗みたいな、
うん、
とかしか行かないみたいな。
逆にね。
逆に逆に。あ実は毎晩毎晩黒毛和牛の A5 ランクだと。
そうそう。
いう話ですかね。
まあ、牛を飼ってるかもしれないね。
ああ、そう、一頭買いだね。もう、大間のマグロとかも一頭買いですよ。うん、もしかしたら、寿司三昧っていう可能性がね。
社長と競ってるっていうね。まさかの。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。3月11日、兵庫県。3月11日午後4時半頃に路上で小学生に対し、どこの学校行ってるの？俺、海外の大統領と友達やねん。携帯番号を教えるからお母さんに教えといて、などと声をかける事案は、その後の捜査で警察官が行為者を特定して解決したということです。
おお。
まあ、どの大統領かによるよね。
そうね、
うん。知らない国の大統領とか言われてもね。
でもそれの方がリアリティあるよ、リアリティがね。
あ、まあそうです。確かにね。バイデンと友達ですみたいなちょっと嘘っぽいもんね。い
や、ゼレンスキーとか言われちゃったらなんか。
おお、お前ヒーローじゃんみたいなこと。
今みたいな。昔からの友達なのっていう。
あ、今ちょっと電話できないけどさ、みたいな。
忙しくてね。いや、そうね、こういう詐欺ってすごいよ ね、 なんかね。
いるよねっていう話ですよね。
まあでも、海外の王族とかの方がね、なんか聞くけど。
ああ、そう、サウジの石油王とみたいな。
だって大統領ってさ、選ばれてるからさ、選挙とかでさ。
ああ、まあね。
なんか、なんて言うんだろう、そのさ。
まあ、普通にちゃんとした民主主義の国だといいね。
ああ、そういうことか。
最低限ね。
なるほどね。
独裁政権とかだとね。
カダフィ大佐とはね、よく遊んだんだよね。まあでも、電話番号を、自分の電話番号を教えるんだ。
あ、そうですよ、うん、もちろん。大統領の直電を教えてどうするんですか？
これ大統領かかるから、
これかけるとムガベが出るからさ、みたいな。
かけてみなっていう。
あ、ジャンボーっていうね。
そういう詐欺ではあり得るよね、でも高いとつながっちゃう。
あ、そう、実は国内ですっていうね。
そうそう。
うん。それっぽい片言で喋るやつも、グルだっていう話です。
オレオレ詐欺の次のね。
次の。
ね、うん。
プレジネット詐欺ですよね。続いて、意味不明言動系。3月6日、愛知県、午後6時15分頃、男が生徒に対し、ドラッグストアの場所を訪ねてきて、近くのドラッグストアを教えると、男は、そこには避妊具が売っていない、などと、数度繰り返してきた、ということです。
ああ、リサーチ済みという。
売ってるところを知りたい。
まあ、それは確かにね、解体も売ってないんじゃ、ちょっとしょうがないから。
まあね、本当かどうかは怪しいですけどね。
売ってないとこないだろうって。
そうそうないですよ。
まあ。私の欲しいってことだね。
ああ、そうね、うん。俺が欲しいのはベネトンとかじゃないと。
違う、違うと。うんうんうん、なんかもうね、ちょっとこう、もうちょっと刺激のあるやつじゃないとねって。
もう何ミリが薄くなりませんかねっていう。
そうそうそう。
それ店員さんに言ってくださいよ。次回仕入れておきますからっていう。
これとこれはどっちがいいのって聞く人いるよね。
店員さんに聞く人はいると思うよ、多分。
医薬品なんか、医薬品っていうか。
いや、まあ、それ薬剤師の仕事ではないですよね。うん。それは、新宿とかにあるお店に行ってくださいよ。ね。その、町場のドラッグストアで聞かれても困ります。
これ、処方箋いらないの？
あまりに薄いようだけど。
これはちょっと危険なんじゃないかな。
医薬部外品でいいのかねみたいな。
薬剤師いない時間は買えないんだろうこれ。
あ。3月9日、愛知県、午後5時30分頃、男が帰宅途中の女性と目が合った後、自転車で女性を追い越して、自分の足元にペットボトルの水をかけた、というものです。
ん？
何ですかね？チャリで追い越した後、自分の足を洗ってるんですかね？
まあ、だからよくでも駅伝とかマラソンで足冷やすよね、なんか、給水所で。
あれは頭から被るんじゃないの？
あ、でもなんか太ももとかかけてる人いますよ。
あ、やっぱほてるんだ。
もう要は筋肉がもう限界で。
はいはいはい。
だからもう限界なんじゃないの
追い越しては見たものの、
うん、もう無理って。釣り竿だ。
あ、そうか。男は70か60代ぐらいだっていうことなんですけど、元気なところを見せたんですよね。
ちょっと無理した。
ちょっと無理した。ほら、夜道とかで後ろを歩かれると、女性が怖がると。
ああ、追い越しちゃえと。
逆に追い越しちゃった方がいいんだ。
うん。
で、追い越したんだけども、ほんと限界だったっていう。
そうそうそうそう。これは肉離れだなっていう。
あ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、東京都、午後3時30分頃、小学生が下校途中、男に、ねえねえ、この卵を持ってくれる？今度は卵を温めてくれる？と声をかけられました。男は駆け足で後ろから近づいてきて、木製のような卵を手渡してきた後、背後にしゃがみ込んでいた、ということです。
木製、あ、木ね？
木ですね。
ああ。
なんですかね、削り出した感じ？手間かかってますよね。
綺麗ですね、これ。
すべすべですね。
かなりの木工技術を持っていると。
そうね。まあ、多分旋盤で一発ですけどね。うん、木工を加工してもらったんでしょうね、多分ね。もしくはハンズに売ってますよね。うん。ああいう感じのものを、まあ、ダミーの卵を温めさせるっていうことですよね。
ああ、なんかそういう実験ありそうですよね。
ああ。
親鳥に、なんか。
ありますよね。ペンギンにやりますよね。
ああ、そうそうそう。
うん、ダミー卵を。
それなのかな？
そうだと思ってる。人にも聞くんじゃないかっていうね。うん。愛情が芽生えるんじゃないかって話ですよね。
だいぶ壮大なあれですよね。実験ですよね。
壮大ですよね。ちゃんと比較の実験をしないといけないですからね。多分、どっかに本物の卵を温めさせられている小学生もいると思います。
いや、でもこれ本当、うん、いや、実は本当効くんですよってなればね。すごい発見ですよね。
何に効くのかさっぱりですけどね。
いやいや、健康にいいとかさ、まさにその、ホルモンバランスがね。
あ、そうかそうか。
整う。
母性みたいなもんですね。
そうそう。
うん、
そうなったらもう本当、医学誌ランセットとかに載りますよね、多分。
医学者はね、今忙しいからそういうの断りますね、多分ね。
断
それどこじゃないんでっていう。
じゃあ、わかった。免疫力が上がるに変えようっていう。
ああ。
変えちゃうっていう。
続いて声かけ。2月18日、東京都、午後6時20分頃、路上で児童が通行中、女に、可愛いね、お蕎麦を作ったから一緒に行こうと声をかけられた、ということです。女は60代ぐらいだったと。
まあ、蕎麦打ちはやりますよね、そうだね。そう、
珍しいですよね、でも女性は。
うん。
男が還暦迎えて、みたいなのがありますけどね、よく。
うん。
うん。蜂と棒を買ってね。
そうね。
うん。まず、 10割から始めてどこにも行けないっていう。
まあ。
多分男と女でお蕎麦作ったっていう言葉の中身が違いますよね。
ああ。
男は打つとこからですよ。
うん。
女性は普通にね、市販の乾麺ですよね。
うん、茹でるから先だよね。
そうそうそうそう。つゆと具ですよね。
うん、そうか。そこは、だから、そういう意味では、そんなに、こう、すごいものではない可能性があるね。
そうだね。
うん。うん、
主婦の昼ご飯ですよね。
あんま期待しない方がいい。
しない方がいい。せいぜいかまぼこかな。
そうね。
2月25日、福岡県、午後4時30分頃、路上を児童が通行中、徒歩で通行中の見知らぬ男から、体を軽くしてやろうかと声をかけられる事案が発生したということです。
怪しい薬が出てくるのかな。
お、飛んだ気分がするってことですね、それはね。
もう、軽い軽い。体が軽い。
疲れが、ポンと飛ぶっていう。そうじゃないことを祈りたいですね、やっぱね。
うん、
できればマジックとかの方がいいな。
ああ。
うん。
体が浮いてきましたねっていう。
そうそうそうそう。種がないっていうのがいいですね。うん。あの、黒い布とかで隠す場所がないわけですよ。
そうね。
マジで浮くっていうのがいいですね。
まぁ、ちょっと空中浮遊になっちゃうもんね、それね。
そうですね。あの、せめてアグラじゃないことを祈るね。うん、
あ、アグラ知ってるんでいいです。何？それは難しいなって。
それしか知らんのだが。だってあれ疲れるじゃないですかって話ですもんね。
そう。頑張ってるじゃないですか。うん、思いっきり体、あの顔が歪んでるし。
歪んでるし。でも一瞬ですよね、シャッターチャンスはっていう。3月2日、愛知県、午後4時30分頃、集団下校中の児童に対し、この辺りは20年ぐらい住んでるの？と男が声をかけてきたということです。集団下校してるんですけどね。あなたはその年配男性なんで20年住んでてもおかしくないですけども、
うん、
こちとら満12歳だって話ですよね。
だから6、6、6ぐらいであるんだんじゃない？
ああ。
3人いるから。
あ、そうか。足し算すれば。
足しちゃってんだよ。
君らの人生の総経験を合計するとっていう。
そう。もしくはもう、うん、一つとして見てるっていう、
ね。ああ、全体をね。学校としてみたいな。
学校。
うん、それはね、算数やり直した方がいいですよね。
そうですね。
うん、300度のお湯だったら1秒でカップラーメンができるみたいな話ですよね。
そうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか、救急活動中にお金を盗まれた人がいましたけど。
あ、いましたね、封筒で。
盗まれた、盗んだ人がいましたけど。
盗んだ人がいました。
なんか、警察も最近そういうのあるじゃない？なんかさ。
あ、そう、ありましたよね。実況見分中にみたいな。
なんかもうちょっと信じられなくなってるね。
ねえ、公がね、こんなことしたら困りますよ。
なんか、こうなるとさ、
はい。
なんでしょうかね、あの、おいそれと、救急車呼べないよね。
ああ、そうですよ。盗まれるかもしれないっていう。
隠しとけ、そういうものは。
今119番したから、これから金庫に入れようっていう。
血だらけだけど、まずそれ入れようっていう。そういうことなんちゃうか。
そうね。それがちょっと信じられないのは相当困るね。
ちょっとひどくないですか、最近の。
なんか、ね、だから多分その、あの、なんていうのかね。腐敗とか政治が良くないとかっていうのはこういうことになるんでしょうね。
いや
ー。うん。
これはちょっとなんか、
はい。
結構、ショックだね。
ショックですよ。だから、うん、公務員の給料バンバン下げてるとこうなるんでしょうね。
まあ、そういうことなのかもしれないね、これはね。
ね。ちゃんと、あの、使命感があって、それに伴う所得があってっていうので成り立ってるわけですから。
うん。
片方だけじゃ成り立たないんですよね。
まあ、だから、使命感が強ければ強いほどお金は払うシステム。
あ、
なんかできないかなと。
そう、だからそのノルマ制みたいにすると、神奈川県警みたいになるわけですよ。
だからこれもう必要ないのに救っちゃうみたいなね。
ああ、そうそうそう。でもさ、その、民事不介入ですからね。
うん。
原則として。
そうね。
そうすると、あの、ネズミ捕りばっかりやってるみたいな話になるわけですよ。
そうか。だから救急車の人も、まあ、パトロールしちゃったりなんかして。
ああ、
まあ。あ、足くじいた！よし、行くぞ！みたいな。
レスキュー！
どんどん乗せちゃう。
ああ、じゃあ。いつでも担架を持っているっていうね。まあ、パトロールは火の用心ぐらいはしますけどもね。街中でこけたやつそのまま突っ込んでいくってのはちょっとまずいですよね。
いやいや、ちょっとね、そういう極端とはいえ、でもまあ何かしらね、考えないとダメかもしれないですね。
じゃあ全員ちゃんとベースアップすることですよね。折しも春闘ですけど。
まあ、あとはその、監視もちょっと弱いのかもしれないね。
ああ、そうそう、うん。第三者機関みたいなのがね。
と、例えばまあ、同僚の目もどう仲なんでないんだとかってのもあるしね。
ああ、そうね。みんながそうだったら何にも役に立たないもんね。
よし、お前はそっちの金庫やれ、みたいな。王族じゃないですか。
そうですよね。だから、どっかに腐ったところがあるとみんな腐ってくるのは、やっぱこういうところでもあるんでしょうね。
困りますね。
うん。会計検査員みたいなのがあるのと同時に、やっぱその消防とか警察も見張るやつがいなきゃいけない。
そうなるとやっぱあれだね。
はい。
やっぱりロボコップだよね。欲がないから。
そう、AI で作られた舞台をね。
そう。うん、賢者タイム舞台というかさ。
四六時中。
いや、だってさ、僧侶だって怪しいじゃない、最近。
ああ、そうです。
だやっぱり、修行とかしてもですね、うん、煩悩はなかなか消えないってことが分かったから、
はい、
AI、そここそ AI に頼ると。
そうだね。むしろ監視してもらおう。
そう。
うん。我々は監視社会を望んでいますっていうね。
そう。
だってお前らちゃんとしないんだもんって話ですよね。
いやー、そうなんだよね。
うん。
ちょっとこう、もう本当にそういうのは増えていくんじゃないかな。これ本当、活用法としてね。
そうだね。まあだから せめてその判断の一助にはなってくだろうね。
そう。
うん。それで直取り締まりってことはないだろうけども。
もう警官は全員 AI みたいな。汚職が多いからみたいなね。
そうね。まあ、まずはボディカムからだけどね。
あ、そうね、うん。そうそうそう。
ちゃんと何やってるか分かってからじゃないとね。
そうか。
それをディープラーニングですよ。
こういうことするんだっていうね。
ああ、なるほどねっていうね、うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。